イザヤ書の37章の1節から20節までです。ここのところは、ヒゼキヤの祈りですね。そしてまた祈りを求めたことが書いてあります。この王について書くと、場合にですね、王がどのようなことをしたかと、日本であればですね、今王といっても天皇が今も実質王なんですが、今回の時にちょっと、決められたところにちょっとお見舞いに行くと、それどこに行くか、どういうところに行くか、どんな顔つきの人に行ってするかと、事前に非常にこう細かく決めてですね、そして身分はいい、ちょっと変わったことを言いそうなところへちょっと行っておりわってるみたいな、そういうことはみんな計算した上でですね、してるわけですが、そういうところ決められたところにも行っていると、そういうことは報道される。首相でもですね、あっち行ったこっち行った、不眠不休で一生懸命やってるんだとかしますが、日本ではですね、その地位の高い首相やら王やら国会議長祈ったっていうようなことも全くそれは言われないことです、ね、トップの人が祈ったりですね、あるいは祈ってほしいと言ったと、信仰の深い霊的にしっかりした人に祈ってほしいと言ったのことは一切ないわけですね。そういうような状態を前進してるのが人間かということです。祈りやいうことを全く考えない、人間的なですね、浅はかなこと考えをやってるだけという状態があるわけです。右往左往という、ここのところがどんな状態か、ヒゼキヤはですね、この攻めとこうとするアッシリアの部下がですね、どんな王もみんな国々はですね、アッシリアの攻撃によってみんな滅んでいったんだと、神に頼ってもみんなそんな神なんていうのも何の力もなかったと、お前たちも同じだと、そういったわけですね。だから神なんか頼ったって何もならないと、そういうふうに、この人々の心を動揺させたわけですね。宗教的な心を動揺させたわけです。それを聞いてどうしたかというと、軍事力をですね、しっかりさせようというふうなことでもなかったわけですね。これはですね、主の神殿に行ったと。そうして、荒れのまとわして心を砕いて、そして神の言葉、預言者イザヤ、これは神の言葉を与えられた人のところに使わせたということです。そしてこのヒゼキヤ王の言葉を伝言させたんですね。これがちょっと分かりにくいと言われられたけど、今日は非常な苦しみだと、恥ずかしみだと、胎児が生まれようとしたけど生まれ出す力がないと、非常に、こういう例えは他では全く使われてないことでちょっと分かりにくいということがありますが、これはですね、胎児が生まれようとして途中で止まってしまったら母親も一緒に死んでしまうということですね。赤ちゃんも母親も一緒に死んでしまう、そのままだった、その非常に苦しみ、この人によって違うんでしょうけど、人によってはですね、赤ちゃんを産む時はものすごい苦しみだということのようですね。場合によって死ぬ人もいるぐらいですから、この苦しみを通り抜けようとしてもですね、どうしてもできないということなんですね。苦しみばかりあってですね、その苦しみから通り抜けられないと、でそのままも死んでしまいそうだと、そういうことをですね、当時はこの医者とかサンバさんとかいても十分でないから、本当にそういうふうに生まれようとして途中で死んでしまうということもいろいろあったわけですよね。でそういうことから最もこの、困難が大きくてですね、大きくてその困難のためにも滅びてしまいそうだと、そういうこと、非常にこれはこの王はですね、たまたまこういった人、身近にそういう人がおったのかもしれませんですね、赤ちゃん生まれようとして止まってしまって死んでしまったと、それが非常に強く印象に残ってたではないかと思いますね。でこういうふうな他では使われてない例えをした、この頃はもうそういうことないの、お腹を切って、ですね、赤ちゃんを取り出すもんだから、そういう非常な苦しみ、 生まれようとしどんなにしても生まれないってそんなことがないからちょっとピンとこないわけです。でこの王もですね、この苦しみ、もう悪しきな大軍が来るわけですね。でこれに対してどんな方にするかによってみんな殺される、滅びるかというわけです。占領される。どっちにしてもですね、非常な苦しみで逃れようがない。そういうふうに追い詰められた、その非常に緊迫したですね、非常に差し迫った危険というものは、今私たちはこういうののんびり読んだときにわからないわけですね。こういうんで少しでもですね、ここにものすごくの国がもう攻め込んでくようとするんだと、そういうことを少しでも思い浮かべないと、こういう例えを使った意味がわからない。北朝鮮がですね、小さなものをポッと日本海へ打ち込んだ、それだけでね、慌てふためくというふうな状態があるぐらいですから、全然そういうふうにですね、現代ではピンとこないというわけですね。 でもそういう困難な時にですね、動揺ばかりしないで神の言葉ですね、神殿に行き、そして神の言葉を言っているイザヤのところに行くこと、そして何言ったかというと祈ってほしいと言ったね、これはですね、とても大事なことなんですね。神の言葉を持っているということは、言い換えたらですね、神様とつながりがあるということなんです。だからそのつながりが薄い人よりもですね、つながりが濃い人が祈る方がよく聞く、言ってくださるということがあるわけです。そういうことでですね、もう自分はもう祈ってもですね、力が与えられないと。だから別に神の言葉を委ねられて、神と結びつけ深い人に祈ってほしいと、この苦しみを神様に届けてほしいという意味ですね。このことはですね、大事なことなんだけども、この祈ってほしいと本当に真剣に願う、その重要性をあんまり分かってないキリスト者もたくさんおると言えると思うんですね。ずっと前に読んだ榎本康郎さんの本の中でですね、何十年前に読んだ本だけど、彼がですね、夏の暑い時に信者で、問題を持ってる、あるいはもう教会に来ていない、なんか、ね、病気とで行ったら訪問していくと、今のようにクーラーなんかない暑いわけですね。で大概、カルピスを出してくれるんですね。でまた別の時でまたカルピスを一生懸命出してくれると、飲み物出してくれと、そのもの出してくれなくてもいいんやと、一緒に祈ってくださいと言ってもらう方がずっといいっていうことを書いてあったんですね。そのものをいっぱい出す必要はないんだというわけです。そういうことは本当にそうなんですね。本当に神の言葉を言ってる人にものをいっぱいあげたところで何にもあんまり意味がないわけなんです。それよりもですね、一番大事なことは、本当に神のことを持っている人と一緒にですね、どうか祈ってくださいと、本人も一緒になって真剣に祈るっていうことはとても大事なことなんですね。で、私も県外からですね、お料理に祈ってくださいと電話で、一緒に祈ります、祈ってくださいと言われたりして、祈ることがお料理になります。だけど、どんなことがあってもですね、全く一緒に祈ってください、一回目何十年やったら行ったこともない人もいるわけですね。そういう気持ちのおそらくなったこともない人もいると思います。それはイエス様の言葉があんまりきちんと分かってないからと思います。二人三人共に祈るっていうことですね。イエス様はそこにおるわけです。だからそういう意味ではですね、そのことを本当に信じたらですね、何かの問題があったら二人三人でですね、共に祈る。だから電話でもあるいは場所行くでも構わんわけですね。どうか祈ってくださいと、そういうふうにですね、言うということはとても大事なことなんですね。で、これは本当に祈りっていうことの意味がよく分かってないものだから、そういうふうに、祈りをお願いしたりしないということであろうかと思います。もちろんですね、自分で祈りもせんとですね、祈っといてくださいと言いっぱなしでですね、自分で真剣に祈りもしないで、そういうことであってもほらもちろんいけないわけです。自分だけでも祈るけども、この人でもそうですね、もう祈っても祈って苦しくてたまらんと死んでも、どうしてもこの苦しみは取れないから、いざに祈ってほしいと言ったわけですね。そういうことで、祈りの力っていうものを本当に分かってから、そしてイエス様のあの約束ですね、二人三人共に祈るときには私も一緒にいると聞いてくださっている、 一層そのイエス様によく聞いてもらえるということなんです、そういうことで、この集会の人たちもですね、そういう意味では祈祷会というのもあるわけです。それも少数の人が集まったら一層聞いていただけるということで祈祷会もしているんですね、ずっと前から。でそれとともに、本当に共に祈り合う人がおるとすればですね、電話でもですねして祈り合うと、2人でも3人でもですね、まあ、あるいは私に電話をかけて、ですね、メールで何かの時間があるかどうかで、そして共に祈ってくださいということで、してそれぞれの人もですね、されたらいいと思いますね。はい、まあ、そういうことですね、この祈ってほしいと、他人事として読むんじゃなくて自分の問題としてですね、こういうふうに何か大きな問題を抱えたらあんまり大きな人には言えないと、もう本当に信頼できる人一人二人、私に個人的に言われたことは決して他言はしないわけですね。そういうプライバシー問題は、まあ、そういうことで共に祈るということなんです。まあ、そういうことで、そしたらイザヤがですね、こう言ったと。神がこう言われたと。恐れるなって言うんですね。これは王はですね、とても怖くなってですね、動揺したわけ、恐れたわけですね。で、これは神様にしっかりこう結びついてなかったら誰でもちょっとしたことで恐れるわけですね、動揺して。だからこのイザヤはですね、恐れるなと。だからこんなこともですね、恐れたらいけんの分かってるわけ、知識として、王だって。だけど分かっておっても恐れてしまうわけ。その時にこのイザヤのようなですね、神の言葉としっかり持っている人は、同じ言葉を恐れるなって言ってもですね、違うんですね、力。自分で恐れたらいけないいけないと思っても思っても恐れてしまうんだけど、神の言葉をここにしっかり持っている人が言うとですね、同じ言葉って言っても力は違うわけですね。で、まあこういうふうに聖書ではよくこの単純な言葉、恐れるなって言われて誰でも分かってるわけですね。だけど、まあこういうふうに、力の問題になってます。イザヤが言うと、すると、この力、恐れなくなるようなある力が与えられるということであったということですね。そしたら神様はですね、には私は彼の中に霊を送るんだ。これ神様がこう言ったのにイザヤが聞き取ったって言います。この場合霊っていうのは前から言ったようにですね、ルーワハっていうことなんです。ルーワハっていうのは風という意味がありますね、天地創造の時に真っ暗闇であったと。そこにでも風が吹いていた、あるいは霊が動いていたという表現もありますが、風という意味が元にあるわけです。でここでもですね、英語ではブラースト、ブラーストって強風、強い風と訳しているのもあります。そうですね、彼の中に特別な風を起こると、霊を起こると同じことなんです。はぁと、神様の風を起こるんだと。そうしたら彼がですね、これを受けて何か自分のうちに引き返そうと。神様っていうのはですね、武力は何もなくても、ひとたびこの御心であればですね、離れておってもどんな権力者であっても神様が風を送ったらですね、その人たちはそれに抵抗できないと。まあ、こういうことを信じるということなんですね。神様を信じるということはこういうことも信じるということ。神様の風、霊の力って本当にこの御心の時にはどんなものであっても力のものでも倒していくわけですね。で、まあ、このことがあったから最終的にはローマ帝国全体も神様の風をピューッと吹いていってですね、そしてとうとう迫害の力も倒れていったわけですね。これは人間関係でも言えることだと思います。私たちは本当に真剣に祈っておったら、時が来たら神様の風吹いたらですね、相手の心も変わるとですね。これはもう、まあ、私自身も勤務の時に実際にそういうことを実感したことがいろいろありますね。私の態度は変わらないのに、ある時にですね、パッと変わったと。 ということを何度か経験してきたことがあります。それは神様がその人の心にですね、今風を送るわけですね。まあ、そういうこの力を私たちも信じてですね、そういう風を御心ならばその風を送るんだと、すぐにですね祈るということも遠くの人であってもですね、私たち本当に今苦しんでいる人のところがその神様聖なる霊御言葉を与えてくださいと言ってたら、それは神様がそれを聞いてですね、必要な時には誰かにまたこの風を送っているということなんですね。それは見ないで信じるものは幸いだ、そんなことあらずないと思ったそれまでのそういうふうに祈ったってそんなこと起こらないと思っている人はやっぱりそれはあんまり祝福されないということですね。そういうことを神様の力を信じるほど祝福があるということです。で、まあ、こういう不思議なことが起こると言ったわけですね。で、まあ、こういうふうに神の言葉ははっきり言われたんだけど、この敵対してきたラブシャキは王が同行して、あとちょっと書いてありますね。で、あと もう前にも言ったことを繰り返しているわけです。他の国々、神々もみんな滅びてしまったと。お前の神だけが救うことはできるのかと。そんなことはできないぞというわけですね。こういうことはですね、私たちは今でも言われています。他の神社の神様と言って助けてください言ったですね、いくらどこの神社行ったところでそれ何も助けてくれない、それはもう神様なんて力はおらないわけです。単なる神話ですね。神話、人間が作れたわけです。だからそんなこと祈ったって聞いてこられるはずがない。今問題の原子力の安全神話と言われてますね。神話、原子力の安全神話をみんな神話を信じ込んだわけです。そこのあたりの神社にも神様がおると信じた。あるいは豊臣秀吉、徳川家康の人が死んで神になったと、天皇が神だと、これも信じ込んだわけですね。事実でないことを信じた、まあ、そういうふうなことです。そういうところ行ってもですね、これは全然何の助けも得られない。で、他の人はそれと同じだと。キリスト教の神様だってあんな洪水と何もできないではないかと。だけどそれは分からないだけなんです。キリストの神様の本当に信じておる人はですね、たとえ波に飲み込まれてもそれを魂を救い上げて天のところに持って帰るわけですよね。そういう意味でですね、確かに救われているわけです。そして今神様ははっきり十分信じてない人であっても、神様はその生きてきた過程を見てですね、そして同じように波の向こうた人も神様のところすぐに引き上げられたと。とっても悪いことばっかりしてきてですね、弱いものをいじめたり踏みつけたり、そういう人も同じように波に飲み込まれてもすぐに神様のところに清められていくかって、それはそんなことは聖書では全く言ってないわけですね。だから、まあ、事故であって死ぬか、老衰で死ぬか、癌で死ぬか、事故で波に飲まれて死ぬか、それはある意味同じなんですよね。私たちも死ぬわけです。その時にやはり生きてきた過程、どれほど私たちは罪を知ってまた許しをいただいているか、そんなことは神様なんかいらないと。神様が蓄わしておるような人はどんなに健康で生きてもそれは必ず裁きを受けると。生きている間にそれは心で清い心、平安がないからですね、すでに裁かれているということでありますが、まあ、そういうことで何が起こっても救われているものは救われているということです。でそういうふうに、まあ、言葉でさらにこういう誘惑が書いてありますが、14、ヒゲキはこの手紙を死者の手から受け取って読んでですね、ここでですね、また神殿に登っていって、そして死ぬ前で祈ったというわけです。まあ、こういうふうに、王の役目、本来上に立つような人の役目はですね、本当に祈ることだ。これと同じは、まあ、一つの家でもですね、家の主人なり主婦なり、主っていうのがついてますよね。主たる女の人が主婦だと、主たる男の人は主人と同じますよ。ただそれを家だったらですね、その家でやっぱり祈るということは本当に大切な役目だと思うんですね。まあ、この世では給料を稼ぐのが大切な役目ことになってるんだけど、これもっと大事なやつはこういうふうに祈るということなんですね。 何でも小さな集まりでも組織でも何かの上に立つ人の一番大事な役目はやはりこの祈ることだというようなことなんです。で、ケルビの上に座しておられる神様、ケルビムっていうのはこの贖いの座のところにこう翼を持った不思議なこの動物みたいな姿で書いてあるわけですね。で、自由に飛び跳ねる、飛びかけるというように神様の自由さを象徴するところもあるわけですが、ここでですね、さっきも賛美しましたが万軍の主という、この表現も今日とあんまり分からなくなってしまっていますが、これは全てをご支配している、全てを自分に従えておるという意味ですね。天の星もこういうものをみんな従えている主だと、あなただけが全ての王国の神だと。王国というのが出てきているのはですね、いろいろな国にみんな王がおるわけです。で、無関係に王がおると、支配して、この国にはこの王が、この国にはこの王が、別々に支配しているんだけど、全部実は神様を上に立って支配しているということを言っているんですよね。今は例えば日本でも韓国でも中国でもいろんな支配者がおるけれども、本当は神様は全ての上に立って支配しているんだという意味合いですね。で、それはどうしてか、あなたこそは天地も作ったような方なんだと、というふうにまず祈るときには神様は非常に大きい存在だということをはっきりこう意識するということなんですね。このことは、詩編でも出てくるわけです。神様は無限に大きいで、一切の大いな天地が国々もみんなを支配して作った方なんだと、という意識を持った上で祈ると、そのような詩を聞いてくださいと、目を開いて見てくださいって言うんですね。で、ここでですね、生ける神、生きている神っていうことが出てきます。これはですね、この4節にも出てきたんですね。4節、この生きておる神っていうのは旧約聖書では少ししか出てこないわけです。今までにも旧約聖書を学んできましたが、他のどこにですね、生ける神やいう言葉があっただろうかと思い返してみてられたらいいと思いますが、これはですね、生ける神っていうような表現はほとんどないんですね。これは今日のイザヤ書にこの2箇所ありますね。37章2箇所。それとあとはもうイザヤ書出てこないんです。で、あとはですね、あと申命記に1回とヨシュア記に1回と、そのぐらいなんです。あとほどこの列王記の今日のところと同じような箇所が列王記に出てくるんですけど、ほとんど同じようなところですね。そこだ。だから事実上ですね、4回ぐらいしか出てこないんです。旧約聖書で。そのぐらいまで生ける神っていうことはですね、少なかったんですね。で、そのことも新約聖書になってから生きて働かれるキリストと。聖霊も生きて働いているということで、新約になってからはっきりとこう前面に出てきたんだけれども、旧約聖書の神はですね、生きて働く、我々の身近なところでも生きて働いてくださっているところが少なかったわけですね、そういう思いは。で、ここでは特にそういうことが言われています。で、非常に苦しい時には一層ですね、生きて働く神を求めるわけです。遠くに寄っててずっとなんか静かにずっとおる神様でなくて、苦しい時ほどやっぱり生きて働いてくださる神様を求める、そういうところですね、 この秀樹は非常に追い詰められて、そして他ではまだほとんど使われていないこの生ける神っていうのをで、まあ、出てきているわけですね。キリストの場合もそうですね。死んで昔もう死んでしまった本に書いてあるだけのキリストなんて意味がない。今もキリストは生きて働いている。パウロを改心させたのはまさにその生きて働いているキリストだったですね。その生きたキリストがパッと光を与えて、パウロ、サウロ、サウロ、どうして私は迫害するのかって、それは生きて働いているキリストがパウロに語りかけたわけですね。そういうふうに、私に対してですね働きかけた。でそれまでと全く違った人生に変えてくださったのも生きて働いておられたキリスト、神様が働いたということを思うわけですね。そういうことでこの生ける神っていうのは苦しい時に一層このことを、まあ、感じ取ったということがわかります。ですから、まあ、そこでですね、この指摘は私たちの神主をどうか今あなたが救ってくださいと、あなただけが主であることを知るようにしてくださいというふうにですね、祈っておるわけです。でこの願いは私たちも同じ願いであると思います。地上のすべての人たち、今特にこのような苦しい運命というかですね、苦しい状態になった人がですね、どうかただあなただけが本当の神様だと、主であることを知るようにしてください。これも私たちのいつもの願いなんですね。単に食物があるだけだったらですね、だんだんと復興していくと、で食物も十分与えになったら、これ前と全く同じになってしまう。だからもちろん食物もですね、ない人たちには、あれは寒くて震えてる人の不幸ももちろん大事だけど、それだけの願いじゃなくて、神様をキリストを信じる人はいつもですね、そういう食物や服が与えるとともに、神様がおられると。他の神々じゃなくて、あなただけが本当の神様だということを知るに至るようにという祈りを持って、私たちもああいうふうなテレビとかですね、いろんな報道で苦しんでいる方々のことを思い出すために、どうかこの方々がですね、食物を与えられているのには神様を知るようにと、それが我々の祈りだということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。